浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは。浅野大輔の中耳炎第19回でございます。よろしくお願いします。ということでね、もうすごい本当に毎日何回も香水っていう歌聞くじゃないですか。どこでも流れてるし、なんか有線とかかかってたらもうあれ何曲かに1回香水流れてきますよね。香水って歌の名前言って皆さん分かりますよね。だからこんなになんていうか、ここへ来てドルチェ&ガッバーナっていうなんか言葉というか、まあブランド名ですけどね、それをこうなんかこんなに浴びせられるとは思わなかったなと思って、ドルチェ&ガッバーナを知ってどれぐらいなんですかね。僕はもう10年以上は経つと思いますけどね、すごいなんか何とも言えない語感というか響きのブランド名あるなとか思ってね。でまさか、いやだからなんかよく聞いたというか、その俺もあんまりそういう方には疎いんで、そのドルチェ&ガッバーナがどうできて、どこまずどこの国のもんでどうやってこう浸透していったかわかんないですけども、そこそこ高級ブランドじゃないですか。でここへ来てあの歌の中でこんなにドルチェ&ガッバーナ、ドルチェ&ガッバーナってね聞くことになるとは。ただまあ言いたくなるブランド名のだいぶ上位には来てますよね、ドルチェ&ガッバーナっていうのはね。確かに、うん、確かに歌に挟み込みたいなっていう気持ちはわかる、ドルチェ&ガッバーナを。ただね、なんかねブランドとしてね、今よりもっとこう最盛期というかもっと流行って、みんなドルチェ&ガッバーナ、ドルチェ&ガッバーナだった時期にね、見たことある人も多いと思うんですけどね、あのドルチェ&ガッバーナのね代表みたいなベルトがあってね、ベルトのバックルのところがね D&G ってでっかいバックルなんですよね。まあドルチェ&ガッバーナの D&G なんですけど、このねベルトをね、なんかねテレビとかでねつけてる人もねたまに見たんすよ。ただねあのね D&G っていうねでっかいねバックルのねベルトつけてるやつはね、まあどうしようもないやつでした本当に。やっぱねこれあれつけちゃうやつはねちょっとね変わり者な人がね多かった気がします。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聴いてね。
いや本当にね、もうこれ俺が今この喋ってるこの回が配信される頃には都知事選の結果が出てるんですよね。なんか前回もちょっと都知事選の話したんですけど、なんかやっぱ選挙ってちょっと面白いなみたいな。で、でもまあまだまだいろいろ緊急事態宣言とかなんかも解除されてきたけど、どんなそのあれですね、うわ言葉が出てこない、どんな選挙になるんだろうって、今選挙っていう言葉が出なかった自分にちょっと恐れおののいてますけども、だからでももうね投票日がね7月5日でね、ちょっと前からよく見るようになったね、結構有名な人が投票行ってきたみたいなの、インスタとかツイッターで言うみたいなのもねちょいちょい見ますよね、期日前投票行ってきたみたいなのも。 でだから俺が今ベラベラ喋ってるんですけど、これが配信される頃にはもう結果が出てて、なんなら今日7月3日なんで2日後が投票日なんですけど、本当にまあ前回も言った通り全然俺も知らなかったですけど、22、3人出ててね、出馬してて、でね、なんかねあるんです、選挙って出るために払わなきゃいけないお金が。なんかこれみんな知ってると思うんですけど、供託金って言ってね、何百万もするんですよ東京都知事選なんて。だから出る、立候補します、出ますって言って、そのそれとりあえず何百万か払わなきゃいけないんですよこれね。ね、当然その自分がどういうまあ選挙活動をやるかっていうのは当然おのおのだと思うんですけど、プラスそっからねこうバンバンバンバンかかってきますからね、いろんなお金が。まあそれこそポスター作ったってそうだし、車借りたってそうだし、いろんな手伝ってくれる人の人件費とかもそうだと思うんですけど、まあ別にね誰がどれぐらい金かけて都知事選やってるか詳細なことは俺も知らないですけどね、まあ最近そのねお金配ってて逮捕されちゃった政治家の人もいましたけどね。あのそうだからあれもね見てて思ってね、広島の方じゃないですか、で広島の方で実はもらいましたっていう人が涙ながらに告白だ。これ本当にさ、特に今の時代さね、政治家から裏金選挙の時もらってましたなんてさ、まああげた方も議員だしもらってる方も議員だし、これ致命的じゃないですかはっきり言って。でしかも、まあ、バレたわけだし、だからもう本当やるんじゃねえよと思いますけど、ただね涙ながらにもらったことを告白っていうところでね、まあ、まず泣くんじゃねえよっていう考えもちょっとある。何泣いてんだっていう。ただそのもらったって告白したことを大の大人が泣きながら言うってことは、その本当に地獄の苦しみだったのかなみたいなのもあるじゃないですか。まあ表に出てこなければまあまあそんなこともあったねとっつってね流れていったことなんでしょうけど、これ自分がもらっててそのことが表に出てもうでっかい話題になってきちゃった時のそのもらってた人々のね胸中やいかにね、何とも言えない気持ちでそれぐらいこうブワーってなっちゃったからね、いざカメラの前でもらってましたって告白する時にはね、いいおっさんが泣いちゃうんでしょうけどね。だから本当にね、いやだから特にねまあ、配るもんじゃないですよね本当にね、あんなにこう心を患っちゃうもんなんですかね裏金って。まあもらったことないですしね、政治絡みの裏金今後もらうこともないでしょおそらくね。だから何に共感できないって、やっぱ裏金もらってる人の気持ちには共感できないかもしれないですけどね本当に。いやだからね都知事選で本当に変なやついっぱいいて、まあ政見放送とか、まあ俺も正直全員分見てないですけど、マジで政見放送って放送禁止用語がないと、ないとか全部まあ出馬する人の政治的な意見だから何言っても何言ってもいいみたいな決まりがあるって、なんか確かに昔から聞いてて、で俺がもう10年以上前からむちゃくちゃなことやってるやつがね結構何人もいて、でそのもっと前から都知事選なんて特に泡沫候補で変なやつがいっぱい出ててとか、でもう今年もねなんか本当に変なやついっぱいいるんです、変なこと言ってるやつとか、ちょっともうなんかね飛んじゃってんじゃないのとか、その政見放送でやらなきゃいかんかねというか、その自分の YouTube チャンネルでやってろよとも思うんすけど、ただやっぱ あの人たちからするとその政見放送でやりたいのかな、そういう癖なのかもしれない、でも真剣なのかもしれない、さ分かりかねるじゃないですかあの変な政見放送する人の気持ちって。でもね皆さん1991年のね内田裕也の政見放送知ってますか。いやマジ、まあ俺が生まれる前ですけどね、俺も知ったの何年か前ですけど、こんな内田裕也がこんな大 とかやってたって出てんすよ、内田裕也、東京都知事選1991年に。このね、政見放送がね一番すごいんだから。今変なやついっぱいいるでしょ。もう正直足元にも及ばない。なんかね、言ってる内容とかね、言葉のチョイスじゃないんですよ。雰囲気のね異様さなんですよ、内田裕也が勝負してるところは。もうね、いや、政見放送だから5、6分ぐらいの動画ね、ネットで探せば出てくるんでね、皆さん調べてみてください。1991年のね、内田裕也の政見放送の動画、誰もかなわないですよ、今出てる変な政見放送してるやつら。一番すごいんだから、一番かっこいいし、一番異様だし、これをね、ほら改めて今ね噛み締めてるんですよ、都知事選の真っ只中に。だから本当にね、皆さんせめてね、俺のこの喋りを聞いてくださってる皆さんにだけはね、あれを味わってほしいんですよ、内田裕也の政見放送。だからね、ぜひ本当に検索してください、よろしくお願いしたいんです本当に。だから政見放送とかね、会見とかもそうですけど、本当にだからちょっと前に会見が話題になったじゃないですか、手越優也さんのジャニーズ事務所退所会見とか、あれもなんか本当に批判、まあ批判も肯定もないというか、そのただまあコロナの時に外出してたとか飲み会してたとか散々怒られて、で、まあ、結果退所っていうことになっちゃって会見なんですけど、なんかめちゃくちゃ怒ってる人も一部いてね、そのまああの話を聞いて、それぞれ個人の感情がこう動くところもあるだろうから、なんか一概には言えないんですけど、別にいいじゃないですかねというか、そのやっぱり30代ぐらいは生意気とかになんのかな、常識がないとか。でもなんかやっぱ、俺も散々テレビとかでも見てきた人ですけど、まあそれで全部片付けるっていうのもあれなんですけど、めちゃめちゃ人がいい感じしません？オーラかというか、だからなんかもうそういう人なんだろうなって思っちゃって、だからもうなんか俺なんかはなんか、うわー、そういうパワーがすげーあるなーと思って見てたから、全然腹も立たないというかね。ただあのやっぱり正直ここ数年いろんな会見があって、本当に最初にやっぱ経緯説明というか自分の心情を喋る冒頭何分何十分は質問じゃないから会見する側が一気にこうバーって喋るじゃないですか、こういうことがあって実際はこういうことで僕はこういう思いで今こう考えてこんな行動を起こしてこういう結果に至りましたっていう、あの会見の冒頭の一人喋りはやっぱりお笑い芸人の人って上手だなっていろんな会見を見るたびに思いますよね。秀逸だったのが何年か前のあの浮気取られた時のね円楽師匠の会見ですけどね、あれがなんか一番秀逸でね、なんか会見が面白くてなんか全然浮気の批判の方にあんまり集まらなかったって言って、それでいや面白かったら許されるんですかって怒ってる、それこそコメンテーターの方もいたんですけど、でももうそれも含めて技術というか腕ですもんね。なんか謝罪のプロとか会見前にアドバイザーがいるとかよく聞くじゃないですか、特に謝罪会見は。お辞儀の仕方だ、その着ていく服だ、どんな風に頭を下げてとか、 まあ大体想定してこういう質問は100パー来るだろうから、それに対してはどう受け答えするとかをアドバイスするアドバイザーみたいなのがいる、講師みたいなのがいるって言いますけど、結局その浮気相手とラブホテルに入って出てきたところを週刊誌に撮られたのを面白おかしくしてごまかしちゃうっていうアドバイスをしてくれる人はいないでしょうからね。多分その謝罪会見ユーモアアドバイザーに書いてもらった謝罪会見の台本つまんなそうですしね、落語家が自分の腕で語った話よりは。いやだから会見も本当なんか正直見てて面白いなと思って、いろんな会見のパターンがあっていろんな人がやるから、だからなんかね本当選挙も会見もね本当楽しみ満載です。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
ピカピカの1年生、このコーナーは僕が調べてきたこと、僕がしてきたことを僕が好きなように喋るというコーナーとなっておりますが、あのね6月末からね7月の頭でね、そういえばと思って、もう自粛も明けて、自粛期間みたいなのも明けて、緊急事態宣言も解かれて、サウナ行かなきゃいけないと思って、やっぱり銭湯はね空いてて、それにはまあちょくちょくは行ってたんですけど、やっぱそのスーパー銭湯とかサウナとかはやっぱり閉まってたんですよね。いやでもまあ6月入ってまあちょこちょこ飽き出してたんですけど、なんか俺ずっと全然行ってなくて、でいつも行ってるね高円寺のねボロボロのサウナにね、そうだ全然行ってなかったわコロナの影響でと思ってね、久々に行ってみたらね、まあ営業そこは24時間普段空いてるとこだったんですけど、まあまあ7時から23時ぐらいまでの営業時間になってて、全然再開はしてて、あ久しぶりだな、多分ね2ヶ月ぶりぐらいでね、わ久しぶりにサウナ入れるわと思ってね、まあ受付が2階にあって3階に上がって、まあまあロッカーで服脱いでその風呂場のところ行って驚いたんですけど、もうね内装がねめちゃめちゃ綺麗になってんすよね。風呂のタイルも張り替えてある、シャワーも新しくなってる、まあ、ジャグカランのとこも新しくなってるし、でそのサウナの中の内装もめちゃめちゃ綺麗になってて、で2ヶ月そこもね、まあ俺ほんとよく行ってたんですけど、1ヶ月半からね2ヶ月ぐらいはね多分ね空いてなかったと思うんすよねコロナで。でその時はもう本当にボロボロでね、カビだらけでしょ、で本当にそのシャワーのね水の勢いももうめちゃめちゃ弱いし、なんか温度も極端、お湯で出してずっとシャワー浴びてるのに急に水になったりとか、本当にどうしようもないサウナだったんですよ。でもまあそれがよくってね、その雰囲気も含めて、でもそれがもうめちゃめちゃ綺麗になってて、でもなんかそのどこにこのサウナのどこにコロナで全く客が来なかった2ヶ月弱があるのに、こんなに内装を全面変えるお金があったのかなと思って、だからそこにびっくりして、いやめちゃめちゃ金持ちがあのサウナのオーナーで道楽で経営してんのかなとかいろいろ考えちゃったんですけど、で綺麗になっててほーっと思いながらサウナ何回も何回も入って、でその水風呂が2つあって、普通のお風呂が1つあって、 でまあサウナ何回も入って水風呂も散々使って、じゃあ最後ちょっと普通のお風呂使って出ようかなと思って、普通のねそのまあお湯に浸かりながら、その浴槽内のね下の方にちょっとだけ出てる配管をパッと見たらね、そこだけね以前のまんまねサビだらけのボロボロなんですよね。多分あの配管、あの配管かじったら体緑になっちゃうんじゃないかなっていうぐらい錆びてるんですけど、え、なんでなのかなと思って、え、こんだけ内装変えてサウナの中も綺麗にして、でねそのね、そこそこでかい休憩お休みどころみたいなのがあるんですよ。そこにねまあその豪華版な座椅子みたいなのが20個ぐらいは置いてあって、それも全部新しい綺麗なのになってるし、そのでかい座椅子一個一個についてるねテレビもね新しくなってるし、本当にね全体的にね全部綺麗になってるんです、そのサウナのワンフロア。なのにこのお湯の浴槽のね下にちょこっと出てる配管だけボロボロのサビサビのまんまでね、え、なんでなんだろう、え、どうしてここだけサビサビのままなんだろうって、ずーっとそればっかり今の今まで気になってて、だから聞きたいんですけど、ただあの受付にいるおっちゃんがその事情知ってるのかなとも思えないというか、なんかすげえ、ぼーっとなんかブラーっとついでにサウナの受付やってるようなおっちゃんだから、なんかこの人に事情聞くのもなと思って、だからなんか詳しい人がいたら本当に教えてほしいんですよね。あの配管は実はすごいずっとねなんか奥の方までねいっぱいつながっててね、見えてるね一部がねあの浴槽の中にちょっと出てるね管がちょっと見えてるだけで、あれを変えようと思ったら本当に全部ひっぺがして長いその排水管なのか水道管なのかを丸ごと取っ替えなきゃいけないからなのかなとか、いろいろ事情があると思うんでね、ちょっとなんか教えてほしいんです本当にその辺を。でねもう一個ね、僕の近所にあるそこは本当に綺麗なねスーパー銭湯なんですけど、でっかくてなんかねプールもついてるんですよ。真ん中にプールがあって、そのプールを隔てて男湯と女湯があるみたいな、すごい設備も充実して綺麗なねスーパー銭湯で、でそこもねでそこにもでっかいサウナがあって、でねやっぱりねサウナの中でもソーシャルディスタンスですから、サウナの座るところにもねなんかね紙が貼ってあってね、間隔を開けてお座りくださいっていう紙がね、こう普段だったら人一人が座れるスペース分ぐらいの間隔ごとにその紙がこうポンポンと貼ってあって、でそのまあその紙が貼ってあるところには座らないでくださいという目印なんですけど、ただもう汗だくで、でもうサウナにも10分ぐらい入っててもう汗だく、頭もフラフラの状態で、その紙がね貼ってある上を通って入り口まで行かなきゃいけないっていうのは、その紙が貼ってあるところには誰も座ってないですから、結構サウナの中に人がいっぱいになるとその紙が貼ってあるところだけこう等間隔で人がいないわけですから、出るときはそこを通って出るのが一番いいわけですよ。でも体中汗だくでもうフラフラ来てるぐらいの時に、サウナが2段あって、その一番上の2段目で座ってて、こう段を降りながら入り口まで向かおうとした時に、その貼ってある紙で滑ってスーンと行きかけて、わーってなってギリギリでクッと持ちこたえた時に、散々今までサウナ入っててフラフラな状態なのに、そこでクッて体を持ちこたえて全身に力をギュッて入れた時に、頭にズーンときて、あやばい、死ぬ、あれこれ大丈夫か、今散々サウナ入って体フラフラきてる状態なのに体を持ちこたえるためにズーンときた、この一瞬の力を入れたズーンで なんか頭にクラッときて、ふっと気がついて、そのままこうフラフラフラフラサウナを出て水風呂にザパーンって入ったんですけど、そっからねずっとね、もうその日寝るまでね、頭がずっとなんかちょっと変なんです。あれ？どっか切れたかなみたいな。確かにサウナも昨日ね、そのボロボロの方のサウナで鳴らしてたとはいえ、あれ？これどっか来たのかな？え大丈夫みたいな、すごい不安でずっとクラクラ来てるんですよ。家帰って飯食ってても、あれなんかちょっと変だな、なんかフラフラするなというか、でなんか頭にも頭痛まではいかないけど、なんか違和感があるし、一瞬力を入れて体をグッとこう持ちこたえさせた、あの一瞬のグッと力を入れたのがなんかそんなに良くなかったのか。でも頭の血管一本いってたらその場で倒れてるよなみたいな、今ここで家でのんびりテレビ見ながら飯食ってねえだろみたいな、と思って、でまあまあもうしょうがないと、どうしても寝つけないっていうほどの違和感ではないしと思って、なんとか寝て、で次の日朝起きたら右肘がジンジンするんです。何ですかこのつながりは。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングです。だからね、今もう右肘がジンジンしてるんです。なんか分かんないけど、一昨日なんですけど、そのサウナでフラッと来て持ちこたえたっていうのが、今ね右肘がジンジンしてるんですよ。なんか俺ブルペンで仕上げたっけぐらい今右肘がジンジンきてて、何なのか。それも一日の中で波があって、まあちょっと違和感があるぐらいかなと思うと、なんか何時間後には、あ、いてててててたみたいな、痛い痛い痛い痛い、あれなんか肘痛いよみたいな、ちょっと曲げらんないかなぐらい痛い。何なんでしょうか本当に。だからあの時にサウナでグッと力を入れて、なんかそっからフラフラして頭がちょっとなんかぼーっとするな、痛いな。だからそれはね、多分ね、ただのぼせてただけというか、ね、久しぶりにずっとね、だからそのボロボロのサウナとね、その綺麗なスーパー銭湯をね、俺2日続けて行ってね、合計でね100度以上の室内に俺多分2時間半ぐらい植えたと思うんですよ。だからそれで頭がぼーっとしてただけだったんですよ。だからね、そのね、ここには座ってはいけませんの紙でね、滑りかけてね、グッと持ちこたえた時にね、体にねかかった負担はね、右肘だったんですよ。だからだって右肘がジンジンしてるの。だから全身に力入れてグッとね、やっと持ちこたえたつもりだったけど、転ばないように。実際はね、多分右肘が活躍してたんですよ。わかんないですよ、どうしてそういうメカニズムかは。だって事実右肘が痛い、頭はもう今なんともないんだから。だからなんかその俺って結構今までの物事を右肘に頼って処理してきたのかなと思って、ねえ、その割には小中と野球やってきたけど、ねえ、俺の肘は大した活躍はしてくれなかったけどなとか思いながら、ね、もう今ジンジン来てんすよ。だから本当にもうどうしたものかと思って、まあ整骨院なんですけどね、行くなら。ただまあ整骨院でも、右肘がジンジンされてる方、なるほど、どうされたん、どうしてそうなったんですかって聞かれた時に、いや、サウナで転びかけてグッと力を入れて、その日は何でもなかったんですけど、一晩寝て起きたら右肘がジンジンしてましてっていう、この経過を説明した時に、整骨院の先生はちゃんとした治療対処してくれるのかという問題がありますけども、でもそこはプロだからパパッとやって くれるのかなと思って、でも結構もう医者にも行こうかなって思うくらいじんじん来てるからね、もう、だからこれからも多分活躍してもらわなきゃいけないから、右肘にはまあちゃんと直さなきゃなと思っててね、本当に。まあ梅雨が明けるまでにはなんとか右肘も直して行きたいなとは思ってるんですけどね、本当に、だからね、人間どこで何がどうなってね、どこを痛めるか分かんないですよね、本当に。これだけ太っててもね、膝にも腰にも来てないし、その今115キロぐらいですけど体重、その体重を転びそうになった時にグッと支えてもね、それこそね膝にも腰にも来ないのに右肘には来るんだからね、野球やめてよかったですよね、多分。これでずっと小中と野球やってて、高校も硬式でやってて大人になってからもずっと野球やってたら、多分俺の右肘今頃トミー・ジョン手術必要なぐらいボロボロになってるでしょうからね、本当に。いやだから助けられたっていうことにね、助けた右肘をちゃんと治療してあげなきゃなとは思ってるんですけどね。いやだから本当に、まあ梅雨もね本当に開けてほしいななんて思いつつね、本当にもう本当にもうゴミなんかもうゴミ捨て場を思わせる感じの空の色ですからね、今日も本当だから嫌ですね、もうせめて真夏、梅雨だったら真夏がいいから、俺は早く梅雨が明けてくれることを願いたいと思います。以上、浅野大輔の中耳炎でございました。ツイッター、インスタグラムなどもろもろ SNS も行っておりますので、ぜひそちらに目を通していただけると幸いで、本当に嬉しさの極み、極上の至極でございますけども、それでは皆さんまた、バイバイ。